ピークイージーポッドキャスト、竹内拓也です。エンタメ特化型情報メディアスパン氏とタッグを組んで行うインタビュー企画です。今回はアジアンカンフージェネレーションのゴッチさんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回この番組スピークイージーポッドキャストと、ウェブメディアのコラボ企画で、はいはい、Spotify のミュージック&トーク形式でも配信されますけども、はい、ゴッチさんもそのミュージック&トークをやってらっしゃいますよね。
そうですね、はい。
アップルビネガーミュージック&トーク、はい、これはもともとはそのアップルビネガーミュージックアワードとその2018年に立ち上げた、はい、ゴッチさん の, あのアルバム、まあ、新進系のミュージシャンが発表したアルバムに贈る作品賞、はい、これと連動して始めたけどいろんなこうトピックを扱ってるって感じなんですかね。
そうですね、うん、なんか音楽賞ってもちろん年に1回になっちゃうんで、はいはいはいはい、どうしてもなんかこう年間通じてなんていうんですかねやっていかないと賞自体忘れられていくところもあるし、うん、まあ、せっかくだからなんかそういうトーク番組を作って、うん、最近割とこう音楽雑誌とかも減ってるじゃないですか、はいはいはいはい、なんで実際音楽の話できる場所少しずつなんか少なくなってる気もするし、まあ、あとはこうやってポッドキャストで音楽の楽しい話してるのなんか何の害もないっていうか
害か、
はい、害っていうかまあその悪いことはないよねっていう話で、そうそう、だからまあなんていうんですかね、ショーまでの隙間をどうやって埋めていくかっていうところもあるし、なおかつこうもっと音楽が楽しく語られる雰囲気作りにもなったらいいよねっていう形で、まあ、若いライターたちと始めたんですけど、うん、
その私 Spotify で、うん、プレイリストニューミュージックウェンズでと連動した、はい、ミュージックウェンズでミュージックの統計リションという番組の制作とちょっと DJ というか MC もやってるんですけど、はい、でその Spotify の方に今回ゴッチさんにインタビューするってお話ししたところ、うん、この Apple のアップルビネガーミュージック&トークを、うん、エディトリアルチームは全エピソードを聞いていてむちゃくちゃ好きですとお伝えくださいという言われまして
嬉しいですね、はい、なんかのびのびくだらない話してるだけなんですけどね、くだらないっていうか
すごい聞いてますっていう、
う
ん、それだけをお伝えくださいっていうふ
う
に言われて、これって完全にそのまあライターさんとか参加したりとか、うん、お一人じゃないですけど、うん、まあ、個人主導で好きなタイミングでやってるって感じなんですか。
一応知り合いのラジオのディレクターとかに協力してもらってスケジュールはこうちゃんと行くように管理はしてもらってますね、何本この日に撮りますみたいのは、けど内容についてはなんかその時々でトークに参加してる4人で話し合って、あこの人ゲスト行きたいとかって言ったらまあ声実際かけてみたりとか割と自由にやってますね本当に、うん、
その何でしょう、こういう、まあ、ポッドキャストとか、うん、で、まあ、このミュージック&トークっていうメディアの新しい形態が Spotify からこうできるようになって、はい、まあ、曲をその中に埋め込むことができるっていう、はいはいはい、どうですかね、その今までだったらその、まあ、さっき音楽雑誌でのこうそういう話とかが減ってきたっていう話もありましたけれど、うん、逆にこういうのって今までだったらラジオのインタビューであったりとか、うん、そういう場じゃないとできなかったものがもうゴッチさんの、その、まあ、個人発信としてできるようになってるっていう、はい、まあ、ちょっとざっくり聞きますけど、こういう新しい形についてちょっとどう思ってるのかなっていう。
いやすごくいいんじゃないですかね、うん、なんか新しいメディアとして機能するっていうか、うん、ラジオとかっての良さってやっぱ本当に車運転してる、なんだろう、その時にこうザッピングしたような人たちにも届けられるっていう偶然の出会いはね、うん、用意できるところだと思うんですけど、まあ、こういうポッドキャストだと本当に好きで集まってくる人が多いだろうし、もう少しね濃い話だったりとか意味があるかなと思いますけどね。例えば前に出てくれた元森は生きてるのね、岡田拓郎くんとか、なんだろう、俺たちと一緒だから話してくれる濃い話とかもあるというか、
確かに確かに、
同じミュージシャンだから聞けることとか、まあライターだから聞けることもあるし、音楽ライターだからね、そういう意味ではなんかちょっとなんてニッチだけど、うん、もうちょっと踏み込んだこと聞いてほしいよねっていうことに踏み込みやすいですよね、うん、ポッドキャスト
の、まあ、そのラジオとか、うん、まあ、テレビとかのインタビューとは違った形にできるっていう、
そうですね、そうそう、うん、ラジオとかテレビだとどっちかというとなんかインフォメーションの側面っていうか、
あ、なるほど、まあ、ライブがあるとか、そうそう、アルバムができるとか
出ますっていうことがメインになっちゃうけど、うんうん、 ポッドキャスト時間制限とかあんま考えなくていいんで、
そうです
よね、もうちょっと突っ込んだ、うんうん、あの音作りってどうしてたのとか、あの曲ってこういう意味があったのとかっていうのを、うんうんうん、あのもっと踏み込んで聴けるし、うん、なおかつ本人の本当のこう肉声というか、うんうんうん、それで聴けるのはありがたいなってか、やってても面白いと思うし、聞いててもやっぱり面白いなって思うし、
なんか一リスナーとして聞いてて、うん、まあ、例えばそのサザンにすごい実は影響を受けたことがあるとか、
はいはい、
そのまあ、あと最近聞いてる曲、うんうん、なんか今度こうなんか出していらっしゃったりとか、はいはい、なんだろう、そのリアルタイムでどんどん更新されていくのが聞けるのもすごいいいなというふうになんか思いますね、なんか。
そうですよね、うん、あとこうこれラジオだったらこれ言うと余計かなってこともポッドキャストだと言えたりするところもありますね。
やっぱそういうのってそのインタビュー受ける側としてはちょっとあるんですかね、これあんま言わない方がいいかなみたいなで、こう閉じ込めちゃった言葉みたいなのも。
いや、なんか例えば作品を批評するにはラジオだと短かったりするじゃないですか。
あ、時間の問題とかも
ありますもんね。そうそう、これこう思っててきっとこういうサウンドで作ったんだろうなって言って、うんうんうん、ラジオとかの短い尺だと投げっぱなしになりすぎちゃうんで、ポッドキャストだと例えばそこで誤解があっても次の週に
あ
の、
あ、そうですよね、
言い直せたりとか、そういうなんて言うんだろう、自分発信がゆえにこうフレキシブルに、あの、なんて言うんだろうな、そう、まあリスナーともコミュニケーション取りやすいですしね、
そのやっぱウェブとか、まあ、書き物と違って、はい、自分の、まあ、ツイッターとかもそうですけど、うんうん、自分の言葉でニュアンスが喋れるっていうのもまた違った形ですよね、大きなとこですよね。
そう思いますね、なんかね、あとは、まあ、移動中にも聞けるし、うんうん、割となんて言うんだろうな、あの自分たちの過ごす中で、うん、その聞く時間を持てる感じがしますね、耳だけだとポッドキャストって。
あ、っていうのはどういうことですか、ね、
最近だとよく言われるので、例えば移動中に聞けるからいいよねみたいなポッドキャスト、電車で移動中聞けるよねとか、はいはいはいはい、車で移動中聞けるよねとか、うんうんうん、意外とまあ車だと何ですかね、まあ、スマホで文章読んでるとまあ酔うじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
新、あの電車とかで、まあ通勤の時とかも、うん、あ、なんつうかな、まあ、ちょっとした30分40分出勤しなきゃいけない人って多いと思うんですけど、自分もサラリーマンの経験あるんで、そういう時にこうなんて聞くにはちょうどいいかなみたいな、サイズ感的にも。
なるほど、
なんか そういうのはありますよね。だからちょっとでも満員電車の中で YouTube 見るのちょっとパンチあるん
ですか。まあ、そうですね、映像も見たいけど、うん、まあ、音声の方が、まあ、まあやっぱ違いますよね、確かに。
そうそう、うん、もうなんかあのね、 Bluetooth で飛ばしとけば耳に聞きっぱなしでいけるし、うんうんうん、そういう意味ではなんか本当にニッチな娯楽っていうか、うん、日々の中のちょうどいい隙間があるような気がしますけどね。
そうですね、
あの、はい、だからそういう意味でもそうなんですよ。意外とだから映像 メディアって全部塞がるなって思ったりするんですよね。
あ、その自分の生活の中で、そうそうそう、全部をこう取られちゃうなっていう。
YouTube 見ようと思ったら、結構ね、無意な時間っていうか、こう無意味な、うわー、2時間 YouTube 見ちゃったみたいな。それ目も見るし、耳も合わせるから、あ、全集中しちゃったわみたいな。
そうですよね。
耳だけだったら作業しながらとか、うんうん、よく働いてる時とかもね、ラジオ聞きながらこうデザインの作業してる時とかもあったりとか。
もともとラジオってそうですもんね、勉強しながら聞いたりとか、そうそうそう、何かをしながら聞ける。でまたポッドキャストっていうのはこう、なんでしょうね、まあ、またちょっとラジオとは違ったニュアンスでできるというか、
う、ね、
聞けるというか、う
ん、まあ本当になんかダラダラも話せれば、うん、こういう話もできるし、うん、自由だっていうところが非常に、うん、あんまりこうなんていうんですかね、みんな何か時間だったりとか、まあ、サイズ感だったりとか、うん、あまり気にしなくていいところがいいんじゃないかなって感じよね。
今回はこのまあポッドキャストとそのスパイスで、うん、ウェブでも、はい、ダイジェスト版が出されて、うん、はい、どちらでも展開されるんですけど、まあ、ちょっといろいろライブの話とかも、お聞きしたいんですが、あの現在そのアルバムプラネットフォークスのツアー中 で、はい、で、まあ、今このインタビューしている段階で言うと、まあ、5月から始まって、はい、ちょっと今、まあ、前半戦が終わって、これから後半戦が9月30日に始まるっていう形なんですけど、はい、うんうん、ライブで言うとその、まあ、昨年かな、まあ、コロナがあって って、はい、なかなかライブっていうのができなくなって、はい、でワンマンで、2021年11月、うん、ゼップ札幌、うん、これ久々のワンマンですかね。
そうでしたね。
やっぱその時のことやっぱ印象的ですか。
いやなんかね、うん、インディーズ時代思い出すような。
あ、そうですか、はい、
終わった後なんかね、うん、燃え尽きた感ありましたね。
それはやっぱそう疲れたっていうかエネルギーむっちゃ使ったみたいな。
そうなんですよ。だから普段のライブ100踏んでるたってやりますよね、もちろんね、はいはいはい、だけど100踏んでるつもりが120踏んでたぐらいの、
ほ
いつもよりなんかある種かかってたっていうか、なんか
なるほど
ね、あのエネルギーを、まあ、多分自分たちの喜びによるものですけどね、ずいぶん今日は高ぶってたんだなって、終わった後に
もう全員で
全員でもうなんかもうこの後飯とか ないよねってことでしたね。
そういう そんな感じです。
そうそう、まあ、もちろん 時期も時期なんでね、はいはい、まあ、その打ち上げなんていうことはなかったですけど、うん、にしたってもできたとしても今日はもう行けないよねみたいな空気でしたね、うん、なんかねもうみんな全部ステージに置いてきたわみたいな。
やっぱ無観客とは別物ですよね。
いやでも本当その喜びが大きかったと思います、うん、こう実際にお客さんがいて声は出せないけど、うん、みんなやっとだみたいな気持ちを共有して、うんうんうん、俺たちもやっぱそれに応えようと思ってだし、うん、何よりも自分の中にある喜びかかってたし、うんうんうん、それでもうなんかもうなんでしょうね、いつもよりちょっと強めに弦とか弾いちゃってたと思いますね。弾いちゃってたと思いますね。
そういう体験ってこれまでその活動してきてあるんですか。そういう改めてそうなったタイミングとかってあるんですか。
いやでもねやっぱり若い頃よくありましたよ、うん、変に燃え上がっちゃう時とかね、うん、それもなんかね個人差があって、はい、まあ、その札幌のライブの良かったのは全員でなったから良かったんですけ ど、
うんうんうん、
例えば昔福岡でブラフマンと対バンした時に、はい、うちのドラムの清がもうジャストの敗者世代なんで、はい、なんていうんですか、めちゃくちゃ、
はい、
めちゃくちゃあいつの中で高ぶりがあったんですよ、ね、はいはいはい、で俺のドラム敏郎さんに見てほしいみたいな感じだったんで、
そういう感じ、はいはい、
すごい一人なんか、お前それアジカンの演奏でその感じどうなんだろうみたいな、はい、そうタイム感だったんですよ、はいはい、いつもよりちょっとテンポも早いし、でなんか終わってからちょっとね、まあ面白かったらニヤニヤしてましたけど、はい、お前だいぶブラフマンの前だからって今日はなんかいつもと違うだろうみたいな、違いすぎるだろうみたいなことになったりとかしましたね。
個人でそういうパターンとかはあるとですね。だからそのそういうなんかバンド全体でっていうとなかなか難しいとか、そういう機会タイミングがなかったっていう。
そうですね。なんかでも緊張感とかにね強く出ることはあっても、全員で喜んでるってことは久々だったんで、意外とやっぱりコロナ明けて一発目の有観客ライブってレアだった気がしますね。フジロック初めて出る嬉しいってよりも緊張感が勝ちましたもん。あのルーキーやゴーゴーとか、
うんうん、あそっか、緊張の強い思い出はあるけど、そう終わった後の疲労感とか喜びみたいな、
だいたいなんかここで失敗したら次呼ばれねえぞみたいなところでなんか燃え上がったり緊張したりすることはあったけど、ただもうやれるだけで最高みたいな気持ちであんなに高ぶったのは初めてだったかもしれないですね。
そのライブがあって、で今その全国ツアー中で、まあ、ここまでの大規模なツアーっていうのは、まあ、コロナのパンデミック後でいうと初めてだと思うんですけど、はい、そのまあいろんな箇所を回ったりとか、体感でいうと以前との違いとかってあったりします？
そうですね、なんかやっぱ参加されしてくださる皆さんのなんかあったかさみたいのはすごい感じはしますけど、うん、まあ、一方ででも割とみんなライブに来ることにまだ慎重なのかなっていうね。
やっぱそ
の
ステージでも感じますか？
そうですね、まあ、実際なんていうんですかね、チケットの売れ行きとかが、まあ、自分たちだけじゃなくて、まあ、いろんなアーティストの話をするけど、やっぱりこう昔よりも鈍いし、こう後ろ倒しになってるっていうか、やっぱ皆さんこうどんだけ好きなバンドでも参加するしないはには逡巡がある、
はいはいはい、
特に僕らみたいな中堅以降のバンドとかって、そのもちろん聴いてるのも世代が近かったりするから、みんな仕事やっぱなんていうんですかね、それなりに生活の中に重要な一部になってる人ほとんどで、 若いミュージシャンやなんかはね、ファンも若かったりすると割とこう、うん、なんて言うんだろう、今までと変わらない風景 うんうん、なのかもしれないんだけど、特にこうなんだろうね、やっぱり休みづらい世代っていうのがどうしてもあると思うんで、そういう世代がコロナに対して慎重になることって、うんまあ、当然だと思うので、うんうん、そのムードっていうのはやっぱりまだあるなっていうのは、うん、その実感としてはありますね、う
ん、なんかそんな中その、まあ、ゴチさんのノートとかもちょいちょい見させてもらってるんですけど、はい、その、まあ、客席がこう観客にとって居心地がいいものなのかみたいな、うんまあ、ちょっと考えたりもしたなみたいなのをちょっと読んだんですけど、うんうんはい、なんかその話をちょっと聞きお聞きしたいなと思っていて、はい、
日本のライブハウスお客さん入れすぎかもなというのは
コロナがどうとかじゃなくてもともとキツキツなんじゃないかみたいなことですか。
そうですね、はいはいはい、海外のライブハウスとかでやって今日ソールドアウトだよっつって会場行って、あれ意外と隙間あるよねみたいな、その後ろ余ってるなみたいなことあるんですよね、うんうん、でなんかだしまああんなぎゅうぎゅうになって見てないみたいな、うんうんうん、なんか それぞれにそれぞれの
空間みたいな、
そうスペースがない、はいはい、ないってことが信じられないみたいな空気なんですよね、うんうんうん、海外の人たち多分考え方が違うのかもしれないですけど、うんうんうん、でもなんか自分たちがやってきたツアーを振り返ると、でもめちゃくちゃ入れてやっちゃったよねみたいな、もう身動きできないようなライブハウスでライブしたことって数えきれないし、なんならソールドアウトがバンドのステータスみたいな、売れてるかどうかの確認みたいな、
今も全然ありますよね、
速感みたいな、みんな喜ぶみたいなあるけど、本当にそうかなみたいなことちょっと思っちゃったっていうか、でもそれって見れない人がいたってことだし、だったらやや大きい会場でも、なんて言うんだろう、隅々までお客さんがいなくても見たいってこのタイミングで思った人みんな参加できたみたいな会場選びの方がいいのかなとか、途中なんかドリンク飲みたいなと思ったら簡単に買い行けるぐらいの方が良かったりとか、
前にいたいけど帰っちゃったら戻ってこられないみたいな、
そうそうそうそう、まあトイレとかもなんかね遠慮なく行けるしみたいな、そういうなんかキャパ設定でライブハウスもやれるようなその経済的な仕組み成り立ちとかだと、多分たくさん入れなきゃいけないのにはそれなりの事情もあったと思うんですよね。
そうですね、まあ、いろんな問題がこう絡み合ってるというか、そうそうそう、
だいたい家賃が高いとか、
まあ、ライブハウスの、ま、日本という土地が狭いっていうところからの問題みたいな、
そうそうそう、はいはい、だしでそんなお客さん詰めてもだいたいのロックバンドのツアーが物販が売れなきゃ赤字みたいな成り立ちだったりとか、これってなんかその誰が悪いとかじゃなくて、なんか構造上そうなっちゃってるよねみたいなとこなんで、なんかみんなでちょっとずつこういろんな場所から改善していかないと多分これは治らないよねみたいなことで、そうそう、なんかそのあたりね、もう少し俺たちの現場にとって幸せなあり方ってなんだろうなっていうのは考え直すいい機会だよねとは思ったというか、
改めてちょっとそういうことを考えることもあったみたいな、
そうなんですよ、
なるほど。後半戦がこれから始まって9月30日から始まって、はい、で、まあ、大阪にも来ていただいて、はい、で注目すべきところで言うと10月27日の横浜アリーナ公演には、まあ、今回のアルバムプラネットフォークスにも参加してきた、うん、してる方々が出てくださるという、はい、ロットバルトバロンの三船さん、はい、羊文学の塩塚さん、チェルミコのレイチェルさん、シミラボのおむすびさんと、はい、まあ、かなり豪華ですよね。結構結構それぞれ今リハとかもしてるんですかね。
アリーナのリハはアリーナの前にやりますね、はいはいはいはい、ツアーをやりながら僕らは仕上げてくるんで、その読む方をねお迎えして、
その、まあ、アリーナの前にお迎えしてやるみたい
な、そうですね、まあなんでがっちりあの合流していただければうまく転がるようには、
はいはい、あなるほど、
バンドとしては鍛え上げておきますよっていう感じですかね、はいはいはいはい。Thank you.